愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き財務学術を担当される大橋雄一理事にご出演いただき、理事としてのお考えや今後の展望についてお話を伺います。
先生は医学部附属病院長を経て2006年度からは財務担当の理事に。
はい、そうです、
はい、
小松前学長の2期目ですよね、はい、の時に、はい、財務担当理事になりました。
そして今年度からはそれに加えまして、学術理事、これも医療を含んだ学術ということで。
いや、学術というのは大体大学の研究ですね、
はい、
研究領域を担当するということになりますから、財務と研究、それと、病院はですね、今はまあ、はい、病院長に大部分はお任せしてるんですけど、医療担当理事として大きく関与していると。医療問題についてですね、はい、大学のいうことです、主体はだから財務、それから学術ということになるかと思います。
その大学附属病院がと大学本体の関係というのは、その財務担当理事としても思うところが大きいかと思うんですけれども、附属病院の位置というのはなかなかこう
附属病院というのは大学の収入度ですね、はい、2分の1近く、あるいは3分の1か2分の1を占めていまして、
はい、
自己収入でいうともっと、一番多いんですが、非常に収入基盤の、原点になっているところですね。だからここの経営がおかしくなると、今大学は独立行政法人といって、ある種自主経営なんですけども、はい、経営がおかしくなるということになります、
その中で愛媛大学はその附属病院を持つ大学の中でも会社でいうところの黒字といいますか、
そうですね、
そういった部分では全国でも優秀な健全な大学なんですか。
はい、法人化以後もうこれで6年近くになるんですが、
はい、
それ以後非常に順調に病院の収入が増加してまして、でその結果として、現在非常に優秀な成績ですね。だから大学、愛媛大学全体にとっても病院の経営が健全であるということで非常に助かってるわけです。
法人化後というお話がありましたけれども、その法人化後というこの今の時代はですね、経営効率化係数というものが課せられるようになったそうなんですが、
そうですね、これは大学の、法人化以前はですね、
はい、
国が全面的に赤字も含めて面倒を見てくれたんですが、独立行政法人になってから、ある程度自立しなさいということで、大学で無駄なものをできるだけ節約してですね、経営効率を高めてほしいということで、文科省が毎年運営交付金といって国から来る予算ですが、それの 1% をですね、カットしているということですね、でその中で大学は工夫して、この削減分を補っているということになります。
なかなかこう工夫というのも難しいかと思うんですけれども、そんな状況の中でも経営の効率化ですとか先行投資というのも大変大切ですよね。
そうですね、はい、特にこれは病院ですごく大切でして、やっぱり新しい医療を取り入れないと、いい診療ができませんから、病院の場合億単位の投資になっていくわけですが、それをですねできるだけ、積極的にですね、前を見て投下したということですね。特に今の病院長も非常に積極的な姿勢でして、毎年5億とかですね、そのぐらい、あるいは10億ですね、そのぐらいのお金を投下していますね、
一番最初のお話がありましたように、半分、2分の1は附属病院がそのお金を作ったりというんですか、
大学の収入というのは一つは授業料の収入ですね、これは50億ぐらいですかね。で病院の収入が今130億ぐらいですか、あとは運営交付金といって国からもらうお金で、それらを全部足すとだいたい300億をちょっと超えるぐらいなんです、はい、だからその収入源がもし病院の収入が悪ければ、当然大学全体の収入が落ちますよね。だから大学の、病院の収入が非常に重要だし、授業料の収入も重要ということですね。
ですからこう健全でないと大学本体も一緒にこう弱ってきてしまうと。
だから今国立大学で3分の1くらいの病院を持つ国立大学が、の病院がですね、いわゆる赤字になってて非常に困っている状況が起きつつあります。愛媛大学もこのまま今はですね、愛媛大学の場合、 病院でもですね、2億円ずつ増収、2億円というか実質には3億円なんですけど、はい、3億円ずつ増収してくださいというノルマがかかってまして、それは今のところクリアして
ます。これは大きな額ですけれども、
この額がですね、はい、永遠に続けば、はい、多分当然そんなにいつまでも右肩上がりでありえないので、はい、赤字になると思うんですが、まあ、多分それはまあ政策の中でですね、うん、もうちょっと緩和されるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、もう法人化後でその大変だなと思うようなお話をよく聞くんですけれども、そんな中でもその大学が生み出したその余剰金というものを、はい、大学自体がその裁量で使うことができるようになったといういい部分も、
そうですね、法人格で一番いい点はですね、はい、自分たちの努力で、まあ、先ほどの、まあ、経営効率化も含めですが、はい、努力の中で、まあ、これは、目的積立金と、まあ、難しくて言うんですが、はい、まあ、剰余金が生まれると、うん、でそれはですね、大学の裁量の中で使ってというシステムなんですね、うん、でこれを使って愛媛大学では、まあ、今まで、かなりの剰余金が出まして、はい、学生あるいは研究のために、うん、資本投下をしています。まあ、一番大きかったのは図書館の整備ですね、
はい、
それから先進センターの中で地球深部ダイナミクスとか、うん、地球沿岸環境研究センターってのがあるんですけど、そこの、設備、そこのまあ建物といいますか、研究棟を建てたとかですね、まあ、そういう形で非常に有効に使われてますし、まあ最近では学生寮ですね、
はい、
これは今みゆき寮っていうんですが、はい、うちの寮はですねすごく老朽化していて、まあ、システム的にもちょっともう陳腐になっているんですが、うん、でそれを今、2年計画ぐらいで建て替えるということ、その元金といいますかですね、ベースになる資金もこの剰余金がから出ているということですね。
有効利用できるように、
そういうことです。だから大学の裁量で大学の意思で、うん、そういった、非常に大きなお金を使うことができるようになったのはメリットじゃないかなと思います、
うん、それまでやはり一つ一つこう国にお伺いを立ててというような、そうな
ん
ですよ。
だからなんかこれをしたいという時は必ず、まあ、上京しまして、文部省の方、担当官とお話をしてですね、うん、で認めていただくように、まあ、努力してきたわけですけども、うん、必ずしもそれが全て OK というわけではなかったということですね、う
ん。まあ、愛媛大学には今世界に通用するセンターが、はい、いくつもありますけれども、はい、そういったセンターだけではなくて、これからもっと一般の学術研究の底上げもしていこうということで、研究コーディネーターという、
そうですね、この学術担当 に、に任命していただいてから、はい、今この研究コーディネーターをですね、システマティックにこう組織しようというふうに考えています。でこれは実は愛媛大学は教育コーディネーターというのが、はい、以前からありましてですね、でこれが、まあ、学生の教育あるいは、まあ、授業の評価等にですね非常に、まあ、活躍されてまして、でこれは愛媛大学の教育 の、 そのシステムというのはかなり全国的でも有名でして、うん、で教育非常に評価が高いんですが、まあ、それに倣いまして研究コーディネーターの組織をですね一度見直してみようということで今やっています。研究コーディネーターが網の目のように、はい、まあ、学内にネットワークを張ってですね、で研究の活性化を図ろうというふうに考えているわけですけども、
やはりさらにいい研究者を育てることが、まあ、後々この大学のもちろんそのためになっていくというか、
そうですね。で、まあ、先からも出てますように国からの、運営交付金というのが徐々に、まあ、目減りしてますので、うん、大学の経営を支えるにはですね、はい、それ以外の財源がいるんですね、うん、それを、まあ、僕ら外部資金って呼んでるんですけど、はい、例えば企業からの寄付金であるとか、あるいは企業との共同研究とか、そういうもので得られた、あるいは文部科学省の、まあ、いわゆる科学研究費ですね、うん、そういうのを獲得できる基盤を作らない、つまり、まあ、いい研究の、まあ、シーズを作らないと、はい、なかなかそういうのが獲得できないんですが、うん、でそれを、まあ生み出すためにこの研究コーディネート制度を充実させようというふうに考えているわけです、うん。
研究コーディネーターの方自身も初めて取り組むことが出てくるんじゃないかと思うんですけれども、どういった資質を持っている方が、またどういった、
やっぱり夢を持ってる人じゃないんでしょうね、うん、それとともに、まあ、他人の研究であれなんであれ、やはり研究の独創性を見抜く力、
うんうん、
まあ、個性を見抜く力がすごく必要だと思いますし、まあ、何よりもその人が夢を持ってる人じゃないと、うん、あるいは想像力のある人じゃないと務まらないんじゃないかと思いますけど、
今愛媛大学で一番新しいセンターがプロテオ医学研究センター。
そうですね、これ無細胞、生命科学研究センターっていうのが、はい、もう何年も前からあってですね、これ非常に世界的にも有名で、遠藤先生、はい、多分この番組も
第1回目の
回です、もう出られたことだと思うんですが、はい、その先生が作られたそのセンターでの技術ですね、無細胞のタンパク合成技術なんですけども、それを、ベースにしてですね、それをまあ医学的に応用しようというセンターで、これは医学部としてはかなりの大決断で、で医学部に所属していた、はい、まあ、教授あるいは教官がですね、はい、専任になってですね全学センターに加わったということです。だからまあ兼任を含めると総勢40人ぐらいの人が、はい、これに関与して、でそのプロテオ医学、まあ、タンパクですね、で一番まあ今目玉にしているのが実際に無細胞でもやってるんですが、はい、マラリアに対するワクチンですね、はい、これをさらに実際の臨床に向けて、発展させていこうというふうに考えています。
こうした日本そして世界に先駆けたセンターがある大学ということで、その愛媛大学に進みたい、医学部で勉強したいというまた若い学生たちが集まってきて、その魅力ある大学づくりにつながっていきますよね。
そうですね、やっぱり大学というのはもちろんいい教育を行って、はい、いい資質を持った人を社会に送り出すということも使命の一つなんですが、うん、それ以上に素晴らしい人材をですね、まあ、研究のできる人材を育てて、はい、やっぱり世界に発信するような研究をですね、うん、いかに、作っていくかというのが大きな問題課題だと思いますね、う
ん、センターができたはいいけど尻すぼみになったじゃいけないですもんね。
いや、それは一番良くないので、はい、この特にこのプロテオ医学研究センター、まあ、僕も、医学部の端くれですけども、はい、ぜひですね、大きく育てていきたいというふうに考えています、うん。
全国的にも言われておりますけれども、今その医師不足という言葉が聞かれるようになったんですが、はいはい、やはりそのお医者様がいるということ、確保するということ、それはまた大きな大切な
非常に重要ですね、まあ、だから制度的に、まあ地域の人を取るとか、はい、そういうことも重要なんですけども、やはり、医学部自身が、うん、魅力のあるもの、あるいは医学部およびですね病院がですね魅力のある、ものでないとですね、学生は残ってくれないと思うので、ぜひそういった意味でレベルアップを図りたいというふうに考えています。
その付属病院の健全経営、健全であるということは、やはり私たち市民、県民にとっても安心できる要素であるので、また県民や市民の皆さんからのサポートも
そうですね、やはりですね、は
い、
愛媛大学最近国際交流すごく盛んになってまして、はい、海外、特にアジア、アフリカからの留学生が増えつつあります、うん、それでですね、まあ、留学生の支援、あるいはまあもちろん国内のですね、あるいは県内の、うん、まあ、区学生ですね、はい、の支援というのがすごく重要なんですが、その基盤にまあ教育があるわけですから、うん、その教育基盤の、整備あるいは維持のためにぜひですね、市民あるいは県民のサポートが得られたらいいなと。
愛媛大学であり愛媛大学附属病院が活性化、元気があるということが、はい、もう地域の元気とつながってますもんね。
まさにその通りです、はい、
これからも私たちもそうですけれども、また愛媛大学がこう私たちをこう引っ張っていってくれるぐらいの元気を持っていただきたいと思います、はい、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は交友会ご担当の野倉嗣則副学長にご出演いただき、野倉先生のプロフィールや研究テーマであるトポロジーについてお話を伺います。お楽しみに。